ラジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は毎月第3金曜日のこの時間、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。今一体日本と世界で何が起きているのか。幻冬舎新書から発売中の私の著書、日本が売られるの中から、毎回テーマをピックアップして解説しています。本日取り上げるのは、種が売られるの項目の中でも取り上げている農業、特に有機農業についてです。新型コロナウイルスをきっかけに都市部から地方に移り、自分でもお米や野菜を作り始める人が今増えています。そんな中、若い人を中心に、どうせなら農薬を使わない有機農業をやりたいという人が多いんですけれど、有機農業は手間がかかる、コストがかかる、お金にならないんじゃないかっていう不安な声もね、結構出てるんですね。でも実は、その手間とコストをかけずに収量も上げる、そんな方法があるとしたらどうでしょうか。今日はまさにその農薬や化学肥料を使わない農業を研究、その技術を開発している日本の第一人者に話を伺います。 NPO 法人民間稲作研究所理事長で、まさに日本を代表する稲作研究者の稲葉光圀さんです。稲葉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲葉さん、今ね、世界中で、例えばグリホサートとかネオニコチノイドとか、そういう農薬が結構問題になってきているんですけれども、民間稲作研究所では、この農薬や化学肥料を一切使わないで、例えばお米だとか麦だとか大豆、私たち日本人の主食ですよね、こういったものを自給するというやり方を研究されているということなんですけれども、ちょっとそれについてお話をいただけますか。
日本の農業はね、戦後一貫して、お米だけはなんとか守られてきましたけども、麦と大豆についてはですね、ほとんど生産コストが輸入大豆や輸入麦に負けてしまってですね、あるいは輸入が急増しまして、農家の人が作らないという状況が続いてしてしまったんですね。で、現在は輸入量が圧倒的に多くてですね、国産で作る方はいないと、そんな状況になってしまったわけですね、はい、それをなんとか復活したいというのが私どもの研究の一番の大きなテーマでした。
はい、農薬や化学肥料を一切使わないで、実は私、この栃木県の民間稲作研究所にこの間伺ってですね、実際に畑を見せていただいたんですね。で、稲葉さんの作ってらっしゃる民間稲作研究所の技術で、作っている畑と、その両脇に、普通に農薬使っている畑とあったんですけど、まずこう色が全然違うんですよね。
多分それ水田だと思うんですよね。
はい、
養殖が色が全然違うっていうのもありますけども、
はい、
もう太さも違ってたと思うんですね。
そうですね。
私どもがやってるのは1本しか植えてないんですよね、1株にね。で、両サイドは 3,4 本ずつ植えるような、格好の栽培なんですけども、稲にとって1本だけ植わるっていうのは非常に環境としてはいい環境になるんですね。
ほ
う。そのために病害虫の発生が一番抑えられる方法なんです。これも一つありますね。それから苗が移植されるわけですけども、
はい、
大きくなった苗を移植するもんですから、雑草を防除する方法が非常に確実性が増すんですよね、どなたがやってもですね、成功できる方法なんです。
やっぱりさ、お米を、ね、作るときに害虫、虫が来たり雑草がっていうのがもう一番皆さん頭を悩ませるところ でどうしても農薬がないとっていうことになってしまうんですけど、そこをクリアできるということですよね。
特に農家の人が一番困るのは雑草の発生ですね。マヒエとかコナギとかね、いろんな雑草が田んぼにあるわけですけども、
はい、
それを取るのにですね、 農薬を使えば糸も簡単なんですけども、はい、使わないということになると3回ぐらいですね、田んぼの中に入って草を取るという作業がね、今までの方法でした。
大変ですよね。
大変な労力ですね。まあ、昔もそうだったんですけどね。で、
うん、
を田んぼに入らないでですね、雑草を取るんではなくて雑草を発生させない、そういう技術を作り上げたというのが私どもの一番の大きな特徴ですね。
はあ、そうすると稲葉さん、あの日本全国で、まあ、お米を作ってらっしゃる農家さんがその稲葉さんたちの技術、これ研修を受けに来てらっしゃるんですか？
はい、はい、私どもが 出かける場合もありますし、
はい、
いただく場合もあるんですが、
はい、
お年はあの、福島県の須賀川っていうところで、
はい、
3ヘクタール一気にこの方式に変えたいという気分を寄せられましてね、
はい、
現地に、まあ、ポイント研修の会場を作っていただいて、そこに集まって技術指導をしてきました。で、3ヘクタール全部ですね、
はい、
草がほとんど出ないという環境を作って、はあ、まあ夢みたいな話だというふうな感想をいただきました。
素晴らしいですね。そうするともう除草剤も必要ないと。
そうですね、
いうことになるんですね。それでいて、まあ、田んぼに入って雑草を抜く作業もいらないと。
そうですね、今年は8ヘクタール一気にやった人がいます。
はあ、そんな技術があるっていうのはなんか本当に聞いてると夢のようですけれども、あの今ね、例えば稲葉さん麦とか大豆とか、
はい、
あのやっぱりちょっと自給ができないからどうしても海外の輸入に頼ってるじゃないですか。そうすると輸入品にはやっぱりたくさん農薬がねかかってるから、まあ、どうしようって、でも自給はできないのかしらっていうジレンマがあるんですけど、これはあの稲葉さんたちの技術を使えば自給は十分可能なんでしょうか？
ね、そうですね、あの麦大豆っていうのは、
うん、
有機栽培、農薬を使わないで栽培するのに一番適した作物なんですよ。
ああ、そうなんですね。
大豆の場合ですけどね、
はい、
これはあの綺麗にですねトラクターで、畑をね草を除去しますね、
はい、うん、
そこで種をまくわけですけども、
はい、
雑草よりも一番早くこの発芽成長しちゃうんですね。
はあ、は
これ非常に大きな特徴です。
早いんですね。す
ると先に出てきますから、あの雑草がこう芽を出した頃にですね、
はい、
毎度土をこう寄せる作業をするんです。
うん、
トラクターで一気にやっちゃいますからね、3ヘクタールの面積でも30分ぐらいで終わっちゃう仕事なんですよ。そんなに大変じゃないんですよ。
そうなんですね。
で2回繰り返すとね、
はい、
その防除って必要ないんです。だからマンさんとかね、例のラウンドアップを開発してね、
はい、
雑草防除したっていうふうに言われてるじゃないですか。
はい、そうですね。
そんなことは全然必要のない作物なんですよ。
は
ね、何のためにあんな、ね、技術開発をしたのか、うん、よく考えてみた方がいいですね。ラウンドアップ売るためにあれやったことなんですよね。
農薬が先にあってそれで遺伝子組み換えの開発したということですかね。
で非常に効率のいい方法だっていうことをね全世界に広めたわけですけども、
はい、
それとほぼ同じかそれよりも我々のやり方の方が労力かかんないんじゃないですかね。
労力かからなくて、で農薬も必要ない。
そうです。
で十分でき、まあ、大豆ってね日本人にとってすごく大切な、
そうそう、
ね、食べ物の主食ですよね。
それから農薬をかけてからね収穫するなんて、ね、うん、やっちゃいけないことですよ。
それとね稲葉さん、今小麦が結構輸入の小麦が、ね、あの収穫前と後に両方グリホサートっていう農薬を散布して結構農薬たくさんかかってるんですよ ね。
そうですね。
小麦の自給っていうのはどうなんでしょうか？日本でできるんでしょうか？
小麦はね、
う
ん、あの冬作物なのでこれも雑草防除の必要っていうのはあんまりないんですよ。
はあ、
冬はね雑草はほとんど出ませんから、
はいはい、
特に北関東はね乾燥地帯になりますから冬はねほとんど雑草は出ないです。ですから一回中耕に入るだけでもう雑草防除の必要はなくなるんですね。でただ問題なのは非常にあの窒素肥料を要求する作物なんですよ。
はい、
それをどう解決したかっていうと大豆を作ってね その後小麦を作るんですね。そうすると大豆がですね、大量の窒素を固定してくれるんです、はい、10アールあたり24キロという窒素成分が固定されると言われています。ですからほとんど肥料を使わないでですね、
はい、
麦をまいてちゃんと麦が実ってくれるんですよ。
そう、大豆と小麦を順番に植える、
輪作ですね、
することによって、手間とそれから農薬が必要ないと。
ないです。はい、まさに有機小麦がいとも簡単にできちゃうんです。
それはすごい話ですね。
赤カビ病という病気がね一番問題にされてますけども、はい、これもねちょっと工夫すればね、はい、防御できますから、あの農薬は使わないでね、
はい、
全国の農家の人が挑戦してほしいですね。
なるほど。そのいろんなそういうびっくりするような技術がたくさんある中で、学校給食ですね、あの学校給食有機にしたいというあのお母さんたちってたくさん今あの全国にいるんですけれども、給食っていうのはやっぱり一定の収量を安定的に供給してもらわないとできないから、有機ではできないんじゃないかっていうのが今まで結構ねあの一般的に思われていたですね。ところがあの稲葉さんあれですよね、千葉県のいすみ市というところでこのまさに学校給食を有機にするというプロジェクトを監修されましたよね。
はいはい、これねあの市長さんがねあの私くりのところに訪ねてこられまして、
はい、
手伝ってほしいというふうな話でねスタートしたんですけども、地域の農家には有機稲作をやってる方っていなかったんですよね、
は
あ、そういう情報は全くない状態で、
はい、
総菜を使わないで化学肥料も使わないで稲作ればいいんだろうみたいなことで始めたんですが、もう見事な草畑になっちゃいまして、
は
あ、1年でもこれはできないっていう話になりそうだったんですよね。それで私のところに来られたんですけども、
はい、
あの1年目からねその田んぼも含めてほとんど全員の方が成功されましたので、それで自信を持って面積が増えていってね、
はい、
であの学校給食4年間で 100% 有機米っていうのが実現できたんですね。
素晴らしいですね。その民間稲作研究所のじゃ技術があって、でそれでそれをやろうと決意した市長さんの思いがあって、それで成功したと。
そうですね、
いうことですね。
市長さんがねそういうふうに決心してくれればね、
うん、
他の人もね孫なとかね子供、はい、まあ、学校の生徒ですから、
うん、
もうみんなね必死になって一生懸命やりますよ。
はあ、ぜひこれはこれあの聞いてる全国の首長さん、ぜひですねあの子どもたちの有機給食、民間稲作研究所の技術がありますから、ぜひあの決意してくださるようにお願い申し上げます。稲葉さん、これあの国から助成金も出るんですよね。
有機の栽培をした農家の方々には、
はい、
もう今まで、8000円だったんですけども、
はい、
値上がりになりましてね、
値上がりになった
1万4000円の助成金がつくようになりました。
これは国から出るんですか、農水省？
直接支払いです。
なるほど。
環境保全の中の農業直接支払いの一部なんですけどね。
あ、素晴らしい。
農業に対しては一律10アールあたり、はい、今の一番、2000円から4000円の、はい、直接支払いが出ることになりました。
あの農水省が今年ね出したあの新しい方針の中にもあの有機農業あのしっかりこれから意識していくっていうのは、ね、初めて入りましたからね。ねえ、ぜひこれからあの国を挙げてやってほしいですよね。稲葉さん、そうしたらこれからねあの今若い人が有機農業やってみたいなって、この新型コロナの後に結構あのそういう考えてる人増えてきてるんですけども、あのそういう人たちにメッセージをいただけますか？
そうですね、あの、自分の、ね、知識だけでやってね、大抵の方が泥沼に入っちゃうんですよなかなかね雑草の戦いに勝てないで終わっちゃうんですよね。
雑草の戦いにね
諦めてるケースが多いんですよね。
うん、
それを避けるためにですね、一応関西関東東北という3会場でポイント研修っていうのを開催してます。
ほう、
で今年はねあのコロナウイルスの関係があったもんですから、ちょっと関西がね中止の状態になっちゃったんですが、
はい、
来年はですね私のところでぜひその会場としてね使ってやってくださいっていうね農家の人が現れましたので、
来年
はやれると思います。
皆さんぜひ有機農業やりたいっていう人は民間稲作研究所の研修にぜひ申し込んでいただければということですよね。稲葉さん、民間稲作研究所は DVD なんかも出してらっしゃいますよね。
ね、一応どうすればね、この田んぼに入らないで草が取れてね、なおかつ収量もね安定するかっていうのを DVD に、種をまくところから選ぶところからね全部取ってありますから、はい、ご希望があればですねお分けいたしますので、ぜひホームページなんかにもアクセスしていただいて、はい、注文していただければと思います。
はい、本当にまだまだ聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろお時間となってしまいました。ね、有機農業を始めてみようかなと思っている人、それからうちの子の学校給食、保育園の給食、有機だったらいいなと思っている人、民間稲作研究所のホームページとか、あとですね YouTube でもね稲葉さんのこれノンフィクション大賞、ドキュメンタリー大賞ね、賞を受賞した稲葉さん のドキュメンタリーフィルムがあるんですね。本当の稲作というタイトルで、これは YouTube で公開されてますので、ぜひそちらも皆さん検索してみてください。稲葉さん、本当に貴重なお話、今日はどうもありがとうございました。
お世話になりました。ありがとうございます。
本日お伺いし稲葉さんの取り組みについて NPO 法人民間稲作研究所で皆さん検索してホームページをぜひご覧ください。そしてまた日本人の食が売られるというトピックについては、毎月1回配信している会員制動画コンテンツ月刊アンダーワールドの中でより詳しく取り上げていますので、堤美香スペース月刊アンダーワールド、これも検索してみてください。さらに私の著書幻冬写真書の日本が売られるもぜひ合わせてチェックしてください。堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル、次回もぜひお楽しみに。